と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。夜は涼しくなったりまた暑くなったり大変で、今年は東日本の大震災もあり、ついこの間は台風の被害もあり、自然とどんな方に安全に付き合うかの考えていかなきゃいけないなというふうに思っております。今月は、深草の学区のまちづくりを、テーマにゲストをお迎えしてお話しております。今日の、ゲストは、NPO 京都深草ふれあい隊竹と緑事務局の、志賀正人さんをお招きしてお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
結構長いこと活動されてるということをお聞きしてるんですけど、どれぐらいやってはるんでしょうか。
ですね、平成の18年の8月にもともと深草地域の竹林整備のボランティアの有志が集まりまして、はいはい、NPO をまあ立ち上げようと、はい、でまあ、目的としては当初は竹炭を作りたいと、野焼きで竹をただ単に放置してるのを燃やすだけでもったいないので、はいはい、竹炭できりゃええなということで、はい、NPO 立ち上げたんです。
実は私取材に行った時に家内のお土産に白い石鹸と黒い竹の石鹸
を、はい、お買い上げありがとうございます。あれも黒い方は竹炭を粉末にした、はい、石鹸で、白い方は竹炭を作る過程で出てくる煙から取った竹削液という液体なんですけれども、はいはい、それを入れた石鹸ということになります。はい、
活動をいろいろされてるので、後ほどお聞きするんですが、はい、メンバーの方がどういった思いでこの活動をされたか、お聞かせいただけますか。
まあ、メンバーもともとはそこから始まったんですけれども、はい、まあ、環境整備、はい、竹林整備とか農地の保全、はい、プラスですね、まあ、深草地域比較的かなり広いので、はい、それでそれを地域のまちづくり推進プラス、はい、まあ、保育所さんとか、はい、児童館、はい、それから小学校中学校もございますんで、はい、まあ、子どもさん向けの竹を使った体験教室、まあ、竹ってどんなもんなんやろっていうのが、はい、なかなか最近ね、はい、皆さんご存じないんで、はい、その辺をね、何か皆さんに知っていただいて深草のまちづくりに寄与できるようにできればなというのが一番の思いだったと思うんですけども、
はいはい、メンバーはどういった方がどれぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、もともと竹林整備のボランティアの曜日が水曜日の、はい、午前ということで、はい、ほとんどがリタイアされた60歳以上の方が中心で、はい、出発してますんで、はい、現在だいたい40名程度で、はい、活動してるんですけども、はい、まあ、実働隊が20名少しっていう形で、
はい、実は私が取材にお伺いした時は、はい、富士バカマの、実は知らなかったんですけど、はいはいはいはい、教えてもらって、なんか鉢がいっぱいあって、はい、これ何ですか、はい、と聞いたんですけど、
はい、あれは原種の富士バカマで、もともと確か KBS 京都さんが、はい、幻を富士バカマキャンペーンっていうのを、
私も聞いたことあります、
はい、あれをやってはって、まあ、キャンペーンが終わったんですけれども、はい、その後もまあその鉢をどんどんどんどん増やして、はい、原種の富士バカマを守っていこうじゃないかということで、はい、でまあ、KBS 京都さんの方から依頼がありまして、はい、初め40鉢を、はい、お預かりしたんですけれども、はい、どうせやったらもっと増やして、その深草地域一帯にその富士バカマの原種の鉢植えを並べて、で富士バカマにはアサギマダラっていう渡りをする蝶が来るんですよ、はい、で暑い時期は、琵琶湖の平山とか、はい、辺りにいるんですけども、はい、富士バカマが咲き出す頃になると、その富士バカマの花を求めて山から降りてきて、それで最終的には沖縄まで飛んでいくっていう、
それはすごいですね。
で去年も我々の事務所がある隅釜のところなんですけども、はい、そこにも並木が飛来しましたので、今年の秋は2、8鉢前後、深草の商店街さんとか、はい、施設とか病院さんとかに置かせていただいて、はい、そこにそういった蝶がたくさん飛来することを期待は現在してるんですけども、
その地域プロジェクトですね、はいはい、それとあと私実はJR の稲荷駅降りて歩いて行って、はい、事務局まで行ったんですけど、はい、立命館中学高等学校の道の脇に、はい、 なんか池みたいなのあったんですか。 はい、あれは何ですか。
あれはね、もともとはあの鎮砂地っていうんですかね、はい、あの砂を貯めておく池だったんですけれども、はい、それがまあ20年以上放置されて、うん、もう砂が溜まりきってるので、うんうん、でまあそれを持っておられる地権者さんとも相談して、うん、そこはまあ観光環境教育の場にできるような、うん、あのビオトープ作りを進めないかというお話もっていきまして、はいはい、伏見高生ですね、伏見工業高校の学生さんとか、うん、あと京都教育大学の学生さん、はい、それから龍谷大学の学生さんと協力して、はい、あのビオトープに
現在、あ、そうですか、
で、まあ、メダカを放流したりですとか、はい、ホタルの餌となるカワニナをですね、そこに放流して、もともとホタルが飛んでいた場所ですので、あのぜひ来年の春にはホタルを飛んでもらいたいなとは思ってるんですけどね。
あの実はあの建築士会のまちづくり委員会のチームがありまして、はい、そこがあの出前授業を言いまして、いろんな高校に出前行ってるんですけど、その一環で伏見工業高校さんにも地づくり委員会し、はい、されてまして、その時にあの志賀さんなんかと、はい、あの活動をあの一緒にさせていただいたんですけど、どういうふうな活動を具体的にされてるんでしょうか。
そうですね、伏見工業さんはですね、3年前でしたかね、はい、あの深草トレイルという、はい、あのもっと深草 の、はい、あの歴史とか自然を知ってほしいということで、はい、トレイルマップを作成しようと。
ああの道沿いに看板ありました、
はいはいはい、あの道標作りですとか看板も設置しましたし、はいはい、そのマップ作りを、はい、のイラストとかですはね、すべてあの伏見工業高校の当時の産業デザイン科っていう科がありましたので、その生徒さんらにあの作っていただいたり、その町々にあの所々にある道標作りもすべて伏見工業高校の生徒さんの作品という形
で、あれはやっぱり立体的で見やすいですね。
そうですね、かなりあの見やすいですし、あの好評いただいてますし、お稲荷さんからあの抜けてこられる、はい、外国人の方にその地図配ったりですね、そういう風にやってます。
英語バージョンもあるんですか。
英語バージョンはないので、私も全然英語できないんで片言で、はい、あの指差しながらあち行きあち行きっていう感じになってますね現在、はい、
で近くの大岩山も整備された時してるんで、どんなことされたんですか。
そこはもともとちょうど名神高速の南側に大岩街道というのがあるんですけれども、はいはい、そこのちょっと南に小高い山がありまして、はい、そこがですね、非常に不法投棄の多いもうゴミ山と化してまして、まあ、参拝とか、はい、まあ、一般家庭ゴミがおよそ100トン以上埋まっているという場所 で、
ね、
それで、まあ、行政とか地域の大学、それで我々 NPO、 それから地域の各種団体も協力して、どうにか大岩山をきれいにしようじゃないかということで、はい、実行委員会立ち上げまして、まずゴミを、まあ、その100トンを、はい、一斉に取り上げ、取り出してですね、はい、でその後竹柵をゴミほかされへんように言って、竹柵を設置してる時に、たまたま雑木林のところから、はい、チラチラと夜景が見えるので、はいはいはい、まあ、冗談半分でこの雑木全部切ってしもたら綺麗な夜景見えるんちゃうか言うて話からですね、冗談からの話なんですけども、はい、じゃあ切ろうかということで、はい、地権者さんが了解をまして、はい、臓器を全部伐採して、はい、夜景が見えるようにして、
いいですね、
でせっかくやから展望所を作ろうと、で、まあ、伐採と遊歩道とか伐採については京都教育大の学生さんも一緒にやってもらって、でデッキ作りなんかは伏見工業高校のまた生徒さんに協力してもらってやってましたね。もうすごかったですね、あの時は。
あれですね、もういわゆる竹ということじゃなしに地域のいろんな方を巻き込んで本当の街づくりをされてるわけですね。
なかなか他の地域のところでもですね、学校関係、福祉関係、各種地域団体、行政がそれぞれ街づくりに取り組んでると思うんですけれども、その辺を取りまとめるにかコーディネートする役目っていうのがなかなかないんじゃないかなと、はい、んで、まあ、たまたまなんですけども、我々の NPO の方がですね、そのコーディネーター的な役目を果たして、そのつなげていく行政と学校、地域の団体と、また大学という形で、で、まあ、我々コーディネートするだけじゃなしに、できるだけ我々も一緒に活動して、先頭に立って活動して汗流してという形でやっていくことによって、まあ、街づくりがうまいこと進んでるんちゃうかなと、まあ、そういうふうに感じますね、
はい、NPO さんと各種学校さんと、あと 伏見区の深草市長の町づくり課が中心なんてやったらですね、はい、
そうですね、まあ、珍しく言ったら悪いですけども、行政さんってなかなか機動力がないんですが、深草市長の町づくり推進課の、まあ、職員の方、かなり機動力もありまして、我々の思いとか、で、また、向こうの思いを我々におっしゃっていただいて、どうにかできへんやろうかということで、じゃあ、我々も、じゃあ、どっかの学校さんと一緒に一遍やってみようか、とかいうことで、そういったつながりをまた、師匠のまちづくり推進課が中心になってやってくれたりもしてますね。
理想的ですね。
そうですね。なかなかそういう
周りの人、学生さん巻き込んで、
巻き込んで、
しかも地元の、竹というものを利用したので、非常にいい感じですね。
まあ、竹からは離れられないので基本は竹ですね。
それとあと、高校生とか大学生とかも大人の人の活動だけではなしに、小学生とか中学生とか園児さんともなんか活動されてるんですね。
そうですね、農地保全もやっておりますので、そこの一角を、地元の保育園さん、幼稚園さんに利用していただいて、じゃがいもの植え付けですとか、植え付けから、雑草引きから、それから収穫という形で、ただ単に収穫体験だけじゃなしに、植え付けで雑草の管理、収穫っていうことをやったりですとか、あと小学生さん向けに、深草小学校では、大竹を作って、お正月明けにみんなで自分の手作りだこを持ってあげた後に、その大竹をあげるっていうのを、ここに3年、ずっとやったり。
場所はどこであげはるんですか？
深草小学校の校庭なんで、意外とね、狭いんですけども、一瞬ですけども上がります。頑張って上げてます。
あとそれと震災の関係で、青年海外協力隊の訓練地が福島県の二本松にあったんですけど、被災しちゃって、なんかそれも協力されたらしいですね。
たまたまですね、その二本松の施設が被災された方の避難所となって、使えないということで、まあ、JICA の方の大阪の方の施設に、訓練生150何名
移ってこ、
ってこられまして、それで我々が今お世話になっている地域づくりアドバイザーっていうのが、いらっしゃるんですけども、その方がもともと JICA の方にいらっしゃいまして、その150名を受け入れてくれるボランティアを受け入れてくれるところがないやろかということで、でたまたまその方もうちを知ってたんで、じゃあ竹とみどりさんにお願いしたら、150名ぐらいやったらどうにかしてくれるよって勝手に話を進めて、それでまあ3つ のグループに分けて、不法投棄のゴミ処理と竹柵作りと竹林整備っていう形で、それが2回続きましたね。1回目が150名で、2回目が50数名で、たまたま昨日、JICA のその終了式と壮行会がありまして、でも今回で大阪を離れて、また二本松に戻られるということです。
やっぱり、エリアが広いから、それだけの人を受け入れられるんでしょうね。
そうですね、比較的、竹林もバラバラの場所にもありますので、そういった部分も受け入れ体制もできますし、内容的に、ありとあらゆることをやってきましたんで、まあ、どうにかしようかと、震災をバックアップするんか応援するというんですね、被災者の方も含めて応援しようということで、
実は放送で先週深草の商店街の100円商店街のお話があったんです、それも参加されてるらしいですね。
それも参加させていただいて、いろんなイベントに、まあ、なんていうんですか、竹の、
照明器具とか
照明器具を置かせていただいたりとか、あと、そうですね、あと町屋がありましたので、町屋の掃除しまして、そこにいろんな製品とか置いて、一般公開してもらって、昔の町屋こうでしたよっていうのも見ていただいたりとか、そういうこともやってました。
それと新聞で拝見させていただいたんですけど、小丸屋さんいう老舗のうちわさんとタイアップされて、なんか、深草の伝統的なうちわを、復元されたときにしてるんですけど、
まだ復元っていうところまではもう正直言ってないかとも思うんですけれども、その小丸屋さんっていううちわ屋さんが、元は深草にあったということで、それで深草の竹を使って本当の深草うちわを再現したということで、我々と一緒に我々のメンバーがその竹うちわの骨作りというところから初めてやっていけたらなということで、伝統工芸につながっていけるような形で進めていけるように今頑張ってます。
それと近々富士の森神社と伏見稲荷のイベントがあって、はい、それにも参加されてるんで、はい、それをちょっとご紹介いただけますか。
来たるですね9月の23日、はい、富士の森神社におきまして、はい、東日本大震災を応援しよう、はい、バックアップしようということで、はい、東日本応援祭りっていうのを行います、はい、それに向けて今子供用の竹みそ、はい、みこしを製作しています、はい、それから、10月8日から10日なんですけれども、はいはい、伏見稲荷大社の御鎮座1300年大祭が、はいありまして、そのあそこの有名な千本鳥居に竹で作った灯籠をおよそ300基ほど置きまして、はい、千本鳥居をライトアップしてお祭りに一役買おうじゃないかということで、地元の東盛会という、はい、商店街の青年会とも一緒に協力して今一生懸命竹切ってます。
だいぶできつつあるわけですね。
この間、昨日おとといですか、はい、昨日の夜ちょっと試験的にどういうふうに光るかとか、はい、LED ライトを入れてどのように光るかっていうことを、はい、実験しましたん でちょうど今朝っていうのかですかね、それを引き上げてきまして、かなりただ3日にわたって出したり引っ込めたり出したり引っ込めたり
なんで、ね、
また大変かなと思ってるんですけども、はい、
LED のどっちかというと冷たい照明と竹の温かみが、はい、
そうですね、
ちょうどいい感じじゃないですか、
は
い、
で鳥居のね朱色が、はい、目立っていいかなと思うんです、はいはい、
でまあこんな風に非常にいろんなことをされてるんですけど、はい、趣旨は深草の街づくりということで何度もお聞きしてるんですけど、はい、その辺の思いをまだ時間ちょっとありますので、ぜひお願いいたします。
まあ、もともとはタケノコの産地で、はい、美味しいタケノコがたくさん取れてたんですけども、はい、まあ、農家さんの高齢化で竹林がだいぶ、はい、荒れてきました、はい、でもそれを、ね、整備することによって、はい、綺麗にもなってきましたし、で、まあ、地域の方々にいろいろ協力していただいて、はいはい、竹を使ってこれからもどんどんどんどん町づくり深草にとどまらずね、京都市内京都府下、うん、全国にこういった活動が広まっていけるように、まあ、それの先駆者となりうるような NPO になれればな、まあ、大それたことを言ってますけれども、まあ、そういった形になればなと思ってます、はいはい、
やっぱり地域全体が巻き込むのがやっぱり町づくりの基本ですもんね。
そうですね、どこどこだけがやってるとか、この団体だけがやってるんじゃなしに、やっぱり地域の人全体で問題を解決していこうという力を生み出せればなと思います、
は
い、
私もぜひ富士の森神社の、はい、東日本応援祭りと伏見稲荷の1300年祭、は
い、ぜひ
参加したいと思います、
はい、お願いします。
今日はお話、楽しいお話ありがとうございました。
いやいや、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも。
京都ひと町出会いもん、教えて建築士さんのコーナーでは、まあ、およそ半年間ぐらいですね、防災をテーマにして関連するその話題をお届けしてまいりましたが、今月が最後ということで今日はその最終回ですね。
はい、そうですね、はいはい、この最終回のお話として何がいいかなと思いまして、うん、今までまあその建築的な技術のお話をしましたけども、ちょっとそれ以上ではちょっと防げきれないその人災の部分っていうところもちょっとお話できたらと思って火災をテーマにさせていただきました。
火災、
はい
はい、
火災の実情ってご存知でしょうか、うん、消防庁の統計のお話なんですけども、建物火災ですねにおいて用途別で一番多いのは何かと言いますと、住宅とか、共同住宅が非常にトップを占めてまして、この2つを足すだけで 54.4% ともう過半を占めていると。この住宅による火災ということがまず多いということが事実としてありまして、
はい、
でその火災の要因ですね、でその中で多いのがですね、上から言いますと放火、
うん、
コンロ、
うん、
放火の疑い、タバコ、焚き火、火遊び、その善意悪意を合わせてしまえばコンロを除けば、
うん、
ほとんど人間が故意に火つけてるようなもんですね、
うん、
ほとんどの火事がそうであると、
うん、
でその中でちょっと気をつけないといけない気をつけられる部分っていうのがコンロ火災かなと思ってまして、はい、その住宅の中でもこのコンロが 10% ほどありまして、でこれが、まあ 平常な状態での火災の統計ですから、
はい、
これが災害時にどういうことが起きるかということを考えると、
うん、
最近 の、 そのガスコンロなんかっていうのは非常に性能も上がってきて、振動を受けると火が止まるということがあります。そうですね。
うん
うん、そういうことで火災が起きにくくなっているのは事実ですけども、実際に大きな地震が起きた場合、そこで使用中であった例えばあの加熱された天ぷら油なんかがひっくり返ったと、
うん、
でそれに伴う火災がその周辺で起きた場合、その機能は全く意味をなさないということになりますね。そういうことに対する何かその災害を食い止める方法というものもこの先考えていかないといけないんじゃないかなと思ってます。
例えば、まあ、天ぷら油は揺れてひっくり返るっていうのは防げないでしょうから、じゃあ火が出ないようにするという いいことですかね。
そうです。火が出てしまったものをどうするかなというふうに思ってまして、
はい、
例えば高齢者の家も含めまして、その今住宅には火災報知器を設置義務がつきて、
ね、
新しいものももちろんあの古いものまでみんなつけないといけないということになってますけども、はい、目の前で火災が起きてて警報が鳴ってても対処しようがないっていう実情は多分あると思うんですね。
うん、例えば揺れてその、ね、ひっくり返って起き上がれなくなってるところとかっていうことも想定できますよね。
そうです、そうです、うん、そうなった時に自動で火が消えるという仕組みをやっぱり用意しておくべきじゃないかなというふうに思ってまして、
うんうん、
まあ、例えばですけども自動消火栓とかスプリンクラーのようなイメージを持っていただいて、
はいはい、
それの住宅簡易版ですね、で安易に設置できるような仕組みを機械的にできればなと思ってます、
うんうん、
例えばですけど換気扇の裏側にある、そうですね、消火液みたいなものを圧縮して入れておくと、うん、でそれが地震による大きな振動を受けて、仮スイッチが入った後、うん、そうですね、炎センサーで火災が発生した時に二重の安全弁が外れて爆発して、火を消すというようなことであれば、
うん、
日常的にはなかなか作動しないので、
うん、
そういうものをその台所に設置義務をつけられれば、いわゆる震災後の火災による助けられなかったケースというものも随分救えるんじゃないかなというふうに思って、
うん、
こういう技術がどんどん確立して設置できるようになればいいなというふうにちょっと考えています。
やっぱり阪神淡路大震災の時、それから東北の大震災の時も、そういう火災で亡くなられた方っていうのはおられたわけですよね。
そうですね、
うん、
その生き目になってしまった状態で火災が起きてしまったら、火が迫ってくるのに逃げられないっていう状況になりますし、うん、それを見て助けられないっていう方にとってもやっぱり精神的なものは大きいと思いますし、
うん、
その災害後の火災をどう止めるかっていうところですよね、うん、人間の努力だけではやっぱりその時にはパニック状態になってますんで、火を消すことよりも外に逃げることの方が優先されたりします。そうでしょうね。
うん、
それを冷静に機械が判断して作動してくれるのであれば、それに対する投資っていうのは高いもんじゃないのかなというふうに思います。
そうですよね。まあ、今の日本であればいろんな技術を そちらの方向に向けていくんだぞっていうような方向付けさえできれば開発してくれるところはあるでしょうし、
そうですね。
ね、でそれを、みんな選択してやっぱ設置することによって、まあ、京都の昔の家って防火壁があったりとか、その後ろに、蔵があって壁があったというのは、その炎症をね、
はい、
させないためにってみんながこう協力した形でできたわけだから、同じようなことがこう意識として持てば、協力し合ってそういう技術さえ開発できれば設置していくということも可能かもしれないですよね。
そうですね、うん、まあ、基本的には防災の意識がないことにはダメだとは思いますけども、うんうん、それプラスアルファというところでできればと思います。ただこういう設備を法的につけなくちゃならないというような義務化にすることについては、おそらく反対される方もやると思うんです、
うんうん、
それだけに頼ってしまうという現状も良くないと思いますので、うん、あくまでもやっぱり防災的な意識が高い中でのプラスアルファだというふうに考えたいと思います。
はい、ありがとうございました、これで防災をテーマとした教えて建築士さんは終了で、次回からはまた別のテーマでお送りすることになっております。お楽しみに。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。